発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ7月なりましてですね、
はいはい、
もう言うても1学期がそろそろ終了する時期になってまいりました。
そうか、もう1学期終了か。
そう、このこの本放送が7月8日で、うん、
はいはい、
再放送が11日日曜日なんですね、
はい、七夕も済みまして。
ほんまやん。
願い事は叶ったでしょうか？
どないやろ、な、ね、何願い事します？サルトルさん。
あ、何やろね。そうですね、家族の健康かな。ワンダフォー。
いいっすよ。そう、でも家族の健康あってこそのものですしね。
そうです、おっしゃる通りです。
そうなんです、本当ね、はい、元気に学校行ってくれるっていうのは本当にありがたいもので。
ほんまですね。
まあ、その学校もね、うん、7月21日が壱岐市内小学校中学校の1学期の終業式ということで、はいはいはい、
そうかそうか、まあ、7月21日ね、もうちょっとや ね
暑い中ね、みんな元気に学校行ってますでしょうか。
ほんまや、今年はプール入られへんのやろ。
そうなんですよ。
はあ、なあ、ほんまなあ。
で、小学校は入れないんだけど、うん、
はい、
中学校は、うん、それなりにみんな自覚をして行動ができるであろうということで、はい、中学校入れるんですよ。
あ、本当に。
ただうちのお兄ちゃんたちね、
うん、
あ、うちの長男坊ちなみに小学校6年生だったんですけど、
はい、
まあ、5年の時6年の時この2年間全くプールがなかった状態で、
あららら、ら
来年プール、うー、お
ー、そうかそうか、急にこうプールが入ってくるような感じになるよね。
そうだから、うん、あの人大丈夫かいなっていう心配はなんかざわざわっとするところが
ちょっと溺れへんかな、いうこと。
いや違う違う、うんうん、なんかね、あの人の場合は、はい、ちょっと嗅覚に対する敏感さがある人で、更衣室の匂いとかあんま好きじゃないんですよ。はいはいはい、
まあ、プール自体塩素の匂いするしな。
そうそうそう、うんうん、だから例えばですけど中学校入っていきなりプールの時間になって、
はいはいはい、
僕嫌だってなったらどうしようかなとかね、なんか悶々と考えるところが。
あ、そうかそうか、
まあ、小学校のうちに経験しておいてほしいなっていうところが、経験できないまま中学校に行くんやなっていう心配があるんですよね。
はいはいはい。
そうで、今日ね、
はい、
進学の話なんです。
進学の話、
うちの長男坊の話からちょっと話から入りましたけれど、
はい、はいはい、
申し上げましたように、
うん、
小6なんです。
あ、小6です。
次中学校なんです。
本当や、学校変わるんや。
でもってですね、
うん、
中学校も同じく支援学級というのがあるんですが、
はい、
いわゆる私ね、この放送でこれまでにお知らせをしてきたように、うん、
はい、
学校学級を決めるときってかなり悩むんですよね。
悩むな、はい、
うん、あ、ドンピシャに私そこにおったっていうのを。
自分はそこにおったのを忘れてたいこと。
今更ながら気づきましたよ。
なるほどね。
つい最近。
なるほどなるほど。
私もやっていうのを思います。
大事なことですよ。
いや、で、プラスして、
はい、
ここ最近も小学校入学にあたって、
うん、
支援学級にするか支援学校にするか、
はい、
まあ、普通級にするかとか、
はい、
いろいろやっぱり悩んでらっしゃる方たくさんいらして、
うん、
最近もお一人どうしようかなって悩んでるんですっていう相談をしてこられた方もいらっしゃったりとかして、
ほうほうほう、
で、ちょうどね、見極める時期が、はい、
うん、
そろそろ近づいてきているので、
うん、
お悩みの方本当に今ね、どうしようかなっていう、まあ、本当なんて言ったらいいんでしょうね、
うんうん、
ドツボにはまってる方いらっしゃるかと思うので、
なるほど、
ちょっと今日はそのお話をしようかと思います。
はい、
で、ちなみにですね、
はい、
この進路はどうするかというのを、
うん、
一旦夏までに大体決めるっていうお話はこれまでにもさせてもらってたんですが、
はい、
まあ、進み方としてどういった形になるのかというのを改めて紹介させていただきますと、
はい、
まず保護者としては7月8月この間に、
はい、
教育委員会を利用する場合、まあ、つまりはその、うん、いろいろ相談する先と一緒に協議をする場合は、
うん、
保護者学校園が共同し、
うん、
就学指導申し込み書というのを作っていくんです。
ははは
でこれ何かというと、
うん、
どういう進路を取りますよっていうのを、
うん
まあ、決めるための書類、
はいはい、
その子の、まあ、いわゆる取扱説明書というかこういう特性がありますよとか、
うん、
そのあたりのお話を進めていく時期に当たるんです、
は
い、
なるほど。
でこの指導書を持った上で、
はい、
9月になると三木の教育委員会に、
はい、
この申し込み書を提出して、
提出して
で10月11月に審議があって、
うん、
11月中旬には各学校園などに審議の結果を送付します、
うんうんうんうん、
なのでうちこういう風な進路を取ろうと思うんですっていう申し立てをまずした上で、
うん、
で11月ぐらいにはまあじゃあここの学級に通いましょうかっていうのがまあ大体決まっていくというのが一般的な流れになってきます。
はいはいはい、
なのでこちら側親側としては、
はい、
教育委員会などに9月あたりにはこうしますという方針を伝えるのがまず必要になってくる、う
ん、
で11月ぐらいには決まるかなという、
はいはいはい、
まあ、ここまでがいわゆる一般的な進み方なんですけど、
はい、
言うても年長さんの1年間でどれだけ伸びるか分かれへんやんっていうのが親御さんが悩まれる一番のポイントだと思うんです。
そうですね、
まあ、私も自分の子供がね、
うん、
年長の時に、まあ、言葉がそこまで上手ではなかった、
うん、
で例えば椅子にちゃんとここ座っとこうなって言っても学校の授業45分間ちゃんと座っとけるんかなっていう心配があったりとかね、なんかそういうのを考えたらもうどんどんとね、
はい、
どうしたらいいんやろうっていう闇にどんどん入っていくんですよ。
入っていく。
でも実際にわからないし、はい、なんか自分の子供の園での過ごし方とかを先生から聞くぐらいしか、
はい、
自分以外の人と過ごしてる状態をあまりわからなくて、
はいはい、
あまり知らなくて、
はい、
じゃあ全く知らない状態なのに、
うん、
小学校の知らない状況のところに入ったらどうなるんかなんか想像つかないじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていうことでどんどんね、あの悩みに悩んで、
悩みに悩んで
どうしようかなっていう状況によくなってました。
うーん、
まあ、実際そんなもんですよね、
はいはい、
なんかあの家でいる間はね、
うん、
自分の言ったら子供が過ごしやすいように親がいろいろと手を回したりとか、
はい、
環境を整えたりとかできるんですけど、
はい、
いざ学校とか公共の場という形になると、
うん、
自分の子供だけに合わすこともできないから、
うん、
そういった自分の家以外のところで初めて困ることって出てくると思うんですよ、
はいはいはい、
っていうね、あのどうしようかなっていう判断を委ねられる時期を迎えるのがちょうど今でございます、うん、
なるほど。僕もう最初からちょっとこう心配なのがね、
はあ、
手続き上においてその教育委員会に書類を提出するというのがありませんか、
はい、
でその教育委員会の方々って今まで出たことあるんですかね。
あ、子供さんにですか。
親御さんがその教育委員会 の, そ の, たんあの今から書類を提出しますよという方。
あ、ちなみにね、うん、その教育委員会というのが教育センターとか、
あ、そう、教育センターか、う
ん、これまでに、
うんうん、
例えばですけど、その乳幼児相談とかで、
うんうんうん、
発達相談とかで、
はい、
まず保健師さんとやり取りをしてます、
はいはいはい、
で保健師さんが学校園とかにもいろいろこう手を回してくださって、
うん、
あのコーディネートしてくれるんです、
はいはい、
じゃ あ, あの学校の、
うん、
先生と連絡を取ってもらおうとしたら教育センターに連絡を取って、教育センターから学校に連絡を取ってみたいな、
はいはい、
そのあたりのね、
うん、
窓口をすべて賄ってくださるので、
うん、
親御さんがいきなりじゃあ教育センターにこれお願いしますって持っていくわけではないです、
はい、ないですね。ちょっとそこでこう不安が一つあの取り除けたかなという。
あ、でもそうですね。
そうね。
ちなみにその書類をね提出するのは、はい、あのご自身が通ってらっしゃる園の先生とかに協力をしていただいて作ったりもするので、
ほなもう園の、あの先生とこう相談をしながらできるということやね。
そうですね、
はいはい、
なのであの全ての書類1から10まで全部自分で作るっていうものではないです。
そうやね、あの見たことないやんか。
そうですね、ね、そう書類も見たこともないし、どないしたらいいのっていうところになってくるんですね。そうそうそうそう、
はい、
そのあたりは保健師さんであったり、うん、あの教育センターの職員さんであったり、うん、いろいろな方が助けてくださるので、
よかった、
そこら辺は OK です。
はいはい、
じゃあいざじゃあ何をどう判断したらいいのかっていうところになってくるんですが、はい、必ず言っていただきたいのが、
うん、
見学で、
見学か、
学校で子どもさんたちが授業されているその風景をぜひ見ていただいて、
うん、
でその中で、あ、こんな風にして過ごしてるんだ、じゃあそこでうちの子がいたとしたら、
はい、
どうおるかなっていうのを想像していただきたい。
なるほど。
でそれ見るときにどんなことをポイントとして見たらいいのかっていうのもね、うん、
あ
の
ここ大事ですね、ちょっと調べてみたんですけど、ポイントですね、ポイント、はい、
本当ね、ポイント大事、うんうん、まずその学級ですね、
はい、
その学級どの学級にするか、どこの学校にするかなんですけど、
うん、
一番大事なものとしては、
はい、
自分の子供が得意なこと、うん、苦手なこと、
はい、
でどんな支援が必要かっていうのを、
はい、
まず頭の中で整理してから行くこと、
どんな支援がいるのかね。
そうなので例えばですけど、全く何も自分の子供のことがわからない状態で、
うん、
学校を見に行って、うんうん、ああみんな元気に過ごしてるね、あ椅子座ってるな、授業こんなんするんや、ふんふんふんって言って帰ってくるんじゃなくて、
はい、あそうかそうか、
例えば自分の子供が3分間やったら静かに座っとれるけど、うん
はい、
その後ちょっとごそごそしだす、
うんうん、
で向こうの方に楽しそうなことしてる子がいたらそっちの方に席を立って行ってしまう傾向があるっていうのが分かってるだけでも、
はい、
その教室に行った時に、あ教室前にお花の絵が飾ってある、じゃあ、はい、そのお花の絵絶対見に行ってしまうわとか、
うんうんうんうん、
そういったこともよく分かってくるので、まあ、自分のまず子どもさんが得意なこと、
はい、
苦手なこと、どんな支援が必要だろうか、
はい、
などを想像できるように子どもさんのことをちょっと情報整理していく必要があります。
なるほど。
で実際行ってみたときに、
はい、
最終どういうところで決めるかなんですが、
うん、
実際そこで過ごすのはお子さん自身なので、
はい、
うちの子がここに入ったとして楽しく過ごせるだろうかとか、
はいはい、
困らへんやろうかとか、
うん、
でもし困るんやったらこんな支援してもらえたら折れるんじゃないかなっていうのを、
うん、
それこそ学校園の先生方とお話をして、
はい、
でこんなんできますか、あんなんできますか、あそれができひんやったらじゃあやっぱこっちの方がいいかなとか、
うん、
選ぶための判断材料をねぜひともに見極めていっていただきたい、
はい、
で見極めるって言ってもなかなか難しい、一人じゃ難しいので、
難しい、
その辺はやっぱりよく知ってるのは、
うん、
子ども園の先生方
お世話になってますからね。
そうなんですよ、うん、日中どんな風にして過ごしてるとかね、
はい、
詳しいことがよく分かる先生にも相談をいただいて、
うん、
実際ここやったらこうやって長い間折れるかなとか、
うん、
お友達と楽しく過ごせそうかな、
はいはい、
で普段例えば子ども園では、
うん、
友達とどんな風に過ごしてるのか、
はい、
はたまた友達とじゃなくて一人でずっと過ごしてるのかとかね、
うん、
そういった日中の過ごし方どんな風にされてるのかとかも情報として聞いておくと、自分が、うん、見学に行った時に判断するための材料としても使えるので、
はいはい、
ぜひともにそういった情報収集まずはしていただいてから見学に行っていただきたいなと思います。
なるほど、はい、
まあ、言うてもね、本当今度見学となると夏休み以降になるので、うん
はい、
9月に入ってからっていう風な形になってくるんですが、
はいはい、
まあ、もしまだ何かねそういった予定を立てていないという方いらっしゃいましたら、
はい、
お早めにまずは保健師さんであったり教育センターの方に相談をしてみて予定を組んでいただきたいなと思います。
まずは相談ね、
まずはね、
はい、
もう本当支援教育するかねいろいろ進路迷うところではありますけれども、はい、また何か皆さんも相談などがございましたらぜひこの番組にもお寄せください。
はい、
今日も頑張る発達レインボーお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。